こんにちは、河原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、山田です。
メールブースト、今回のテーマはセールスメールテンプレートその1、ワンデイクイックブースト。前回はネット集客拡大メソッドということで、 SNS とかブログを使って新規のお客さんを獲得して、来店後ね、そのメール会員になってもらってリピート客に変えていきましょうっていう話をしました。内容もメルマガに書いたことを、コピペするだけでよくって、みんなこれをやってないからもったいないんですけど、どうですかね、野間さん、こう、はい、SNS とかブログにメルマガのコピペ投稿ってできてます？
そうですね、やるように心がけてます。
はい、まあ毎回完璧じゃないっていう感じですかね。
そうですね、はい、
うん、OK です。山田さんどうですかね、 SNS とかブログにメルマガのコピペ投稿できてます？
あ、お店の Facebook にはたまにしてます
たまに
、はい、
まあメルマガ書いたらもうコピーして貼り付けるだけなんで、
はい、
ぜひやってもらいたいんですけど。
はい、
はい、そうでね、SNS の中でもインスタグラム、インスタはとにかくコンバージョンが高いから、すぐにね、取り掛かってほしくって、で特別コンテンツとしてね、急遽収録もしたんですよね。
はい、
はい、
そう、どうですかね、野間さん、インスタからの集客って効果出てきましたか？
出てきてます。
お、いいですね。例えばどんな感じですかね？
インスタの方のメッセージから予約が入るようになりました。
はい、メッセージから予約。
はい、
なるほど。だから野間さんが投稿したらその投稿を見てメッセージを送ってくれるって、そんな感じ？
そうですね、はい。
おお、いいですね。
はい、
はあ、はあ、はあ、で、とりあえず今1件とかですか？
3件ぐらい
ですかね早速3件、はい、なるほど、ここが出てきてますよね。
そうですね、ありがとうございます。
インスタコンバージョン高いんですよ。野間さん、あれ、友達というかフォロワーの数どのくらいいますか、今？
今、1120とかになってるんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほど。
1120
で、あれですよね、実際投稿してるその写真の数ってまだそんな多くないですよね。
3枚とか4枚ぐらいですね。
そんなに少なかったでしたっけ？
あ、その、あれですけどね、その前に投稿してるのが12、3枚とか、そんな。
ああ、それでもまだ20枚いかないぐらい。
そうですね、いかないぐらいだと
思う。20枚いかなくて、もうすでに3件とか予約が入っているっていう。
はい。そう、ありがとうございます。
驚異的な話なんですよね、これって。例えば、まあ本当にコツコツ型で言うとブログなんですけど、ブログって投稿しますよね。で、実際これ、アクセスが集まり始めるのっていうのは100記事とか、まあ、大体ね、1記事2000文字ぐらいの投稿を100記事ぐらいとか、してからようやく SEO が効いてきて上位表示されて、そこから、まあ、問い合わせがちょっとずつ増えていくっていう話なんですけど、インスタどうですかね、写真を載せて、ちょっとコメント書いてキャプション書いて、でハッシュタグをつけて、で20枚足らずを十何枚ですよね、投稿しただけ。それでも3人も3組も集客ができてしまうという、このインパクト
すごいですね。
ね、それ考えるとものすごいんですよね。うん、そう、なのでインスタも本当に毎日、まあ、とりあえず1枚だけでもいいので、ぜひねやってもらいたいんですけど、うん、そうで、山田さんどうですかね、インスタ経由の集客ってどんな感じです、現在？
まだできてないです。
あ、まだその予約だったりとか問い合わせはない。
そうですね、はい。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。実際、まあ、野間さんのところみたいにね、まあ、投稿少ない数でも、そのフォロワーがたくさんいたらね、コンバージョンって上がってくんで、はい、予約してくれる人も多くなるんでね、ぜひやってもらいたいんですけど、ちなみに山田さんは今、はい、フォロワーの数どのくらいです？
130 人ぐらいだと思います。
なるほど。1ヶ月1000人まで増やしましょう。
はい。昨日、
うん。
オートライクスちょっと申し込みました。
ああ、本当ですか？
はい、はい、
いい感じですよね。僕もね、いろいろこれ、飲食店さん向けのそのフォロワーをですね、
はい、
獲得しようと思って今もう動かしてますよ。
はい、
オートライクス、そうですね、ちょっとこれ設定を見てみると、飲食店さんがどういうハッシュタグを使って 投稿しているのかっていうのを、まあ、ちょっと確認してみるとですね、結構面白くって、はい、飲食店さんしか使わないようなハッシュタグってやっぱ出てくるんですよね。
はい、
そう、例えばまかないとか。
ああ、
ね、そうですよね。
はい、うん、
あとは生ビール100円とか。
はい、
そうそうそう、基本的にその飲食店さんが多いですよね。で、実際その飲食店に行って、で、なんかこう、まかないのメニューを特別に出してもらいましたっていう時は、まかないって入力する人もいるだろうけど、それってすごく少ないじゃないですか。
はい。
そう、だから、まあ、まず、うん、まかないとかって、やっぱり、ハッシュタグ僕も検索して、その人たちにフォローしてきますよね。あとは、ハッシュタグ、ホールスタッフ募集中です。
そうです
そう、あとキッチンスタッフ募集中っていうのもあるし、
はい、
飲食店さんしか投稿しないハッシュタグですね、この辺とかは。
そうですね、絶対ないですよね
そうですよね、そうですね、あとちょっと広げてみると、ご来店をお待ちしていますとか、
はいはい、
そう、まあ、この辺になるとなんか他の店舗さんでも出てきたりとかするんですけど、まあ、ちょっと広げたところでそういったハッシュタグですよね、
うん、
そう。で、飲食店さんがその一般のお客さん、新規のお客さんをやっぱりこうハッシュタグどういったものを使って投稿してるのかってやっぱ見ていくと、そうだな、何があるかな、うん、面白いものだと、うん、料理名最高かよっていうのも結構ハッシュタグであったりとかするんですよね。
は
あ、うん、あとは、うん、なんとか好きとつながりたいっていうハッシュタグって結構定番で入れてる人がいますよね。だから、
ね、
ねえ、そう。だから、このオートライクス使ってハッシュタグ検索すると、うん、それに関連したハッシュタグってブワーッと出てくるんで、すごくこう、どういったハッシュタグが何件投稿されてるかっていうところまで見れるんで、
はい、
でその数が多いハッシュタグを、まあ、探して、設定して、で、フォローの方を仕掛けていくと、やっぱりフォロー返しっていうのをちゃんとしてくれるんで、自動で。超楽です。はい、そう。で、僕はまあコンサルタントという形で、まあ活動をするので、一日、そうだな、一日、今動かしてますけど、一日フォロワーが20から30増えてるぐらいですかね、今僕は。うん。だけど飲食店さんになるともっと増えますよね。一日100とか200とか全然増えたりするんじゃないかなと思うけど。
はい。やってみます。
なので、ご飯なんか、投稿してる人ものすごい多いんで、そう、で、その人たちがどういうハッシュタグを使って投稿してるかっていうのを調べていくといいですね。で、これオートライクス使えば簡単に調べられるんで、
はい、
そう、ぜひね、やってみてほしいんですけど、そう、で、とにかくね、こう現代はネットを使ってお店の情報を検索する人が多いんですよね。うん、そう、若い子たちなんかは特に広告を信用しないようになってきてる。うん、で、これは前にも言ったんですけど、タレントのゲンキングさんの言葉にもあったように、その広告とか検索エンジンとか作られた感があるっていうものはリアルに感じないってことなんですよ。うん、
はい、
そうでね、これ広告がね全く使えないってことじゃないけど、うん、若い人たちの中からだんだんとね信用しない人が増えてきてるってことですよね。そうだから、そうしたユーザーの声にもやっぱり敏感になってね、どうやったらそうした人たちにもリーチできるのかっていうのを考える必要があるってことですよね。
うん、
で、まあその子たちもね、だんだん大人になっていくわけですから、見逃せないですよね。で、古い人たちっていうのはもうどんどん死んでいくんで、言葉悪いですけど、うん、
はい、
市場からね、フェードアウトしていくじゃないですか、お年を召したら。うん、で、若い子たちっていうのを、まあ、これからね、どうやって獲得していくかっていうのもすごく重要なポイントになっていくんでね。うん、そう、実際広告よりも信頼できる人から勧められた方がお店に行きたいって思いますよね。
はい。
そう。じゃあですね、野間さん。
はい。
橋本さんから、はい、あそこのおでん屋さん超美味しいし、マーケティングもしっかりしてるから一度行ってみるといいですよって言われたらどうです？
絶対行きますね。
行きますよ。ね。
はい。
そうそうそう。そう。じゃあ山田さん。
はい。
ジョイマンさんから。どこどこにあるフレンチのお店なんだけど SNS でものすごいお客さん入ってるから一度見に行ってみるといいよって言われたらどうです？
行きます。はい、
行きますよね。
はい、
そう、もうそういう風にもうとにかく信頼できる人からの紹介ってものすごくパワフルなんですよね。うん、すぐに行動したくなる、はい、うん、でそうしたことが SNS を使うとできるから、ぜひねこれインスタはじめとして SNS も取り組んでほしいんですよね。そうで、まあ SNS ね使うメリットっていうのはやっぱりシェアですよね。シェア拡散、うん、まあ、口コミなんですけど、うん、まあ、プレゼントを用意したりすれば口コミをね強制的に発生させることもできるから、まあ、やっぱこんなにインパクトのあるっていうことはないんですよね。そうだからその辺もね戦略的にぜひ使ってってもらいたいです。
はい
はい、
はい、ということで、いよいよメールマーケティングを成功させるための最後のピースですね、セールスメールテンプレートについて解説をしていきます。
はい、
野間さん、
はい、
ついに真似してメールを送るだけで集客ができてしまうテンプレートが手に入ってしまうわけなんですけど、今どんな気持ちでしょうか？
ありがたいですよね。あのテンプレートって言葉大好きですね。
テンプレート、ひな形。
大好きですね。
うん、まあ、あまり自分で考えることが、ね、なくてもいいですからね。
はい。
で、真似していくうちに自分でもその通り書けるようになるっていう、こんなに美味しいものないじゃないですか。
そうですよね、本当に。
そうそうそう、うん。どうですかね、山田さん。ひな形に書いてあるメールを自分のお店に置き換えて、配信ボタンをポチッと押すだけでお客さんがなだれ込んできてしまうって聞いて、今どんな気持ちです？
助かります、ありがとうございます。
お礼を言われました。助かります、ありがとうございます。そう、うん、まあ、こうしてねメールブーストに参加しているあなたにはすでにねこうマインドセットからもうメール会員集め、あとタイトルの付け方とか LF8 なんかをお話しさせていただいてます。で、今までの解説だけでもあなたのマーケティングに対する知識っていうのは他のお店のね店主よりもはるかにも多く身についているんですよね。そうで、これね知ってるのと知らないのとっていうのはものすごく大きな違いなんですよ。うん、知っているっていうことはもうなんていうのかな、引き出しの中にしまってあって、もういつでも取り出してねその使うことができるっていう状態なんですよね。うん、で、知らないということは、引き出しの中が空っぽだってことですよ。そう。だから、とにかくね、こう、重要なのは、知識を身につけながら実践するってことですね。そう。知識を身につけながら実践する。うん。で、だからね、まあ、今後もね、このスタンスを持ち続けてください。
はい。
はい。じゃあですね、これから、ワンデイクイックブーストの解説をしていきます。はい。ワンデイクイックブーストで、最も重要になるのは、理由です。理由。理由が一番大事ですね。うん。この理由をしっかり書けていなかったら、お客さんっていうのは納得しないし、来店に結びつけることが難しくなるんですよ。うん。
はい。
山田さんどうですかね？とりあえず今日 10% 割引しますってメールが送られてきたらどう思います？
あ、そうなんだって思います。
うん、そうなんだって感じですかね。うん、
はい。
うん、中になんていうんだろう、ちょっとネガティブ思考の人とかもいるんですけど、
はい、
なんか裏があるんじゃないかとか、思う人も中に出てきたりするんですよね。
ああ。
そうそうそう。突然なんかそんなこと言われても、なんか売りたいだけなんじゃないのみたいな。
はい。
うん。そう。で、毎回なんかこう、お得なことばっかり送ってたら、やっぱお客さんって疑心暗鬼になったりするんですよね。なんか集客うまくいってないのかな、
はい、
みたいな。そう。これでどういうことかっていうと、街頭に立って、お店の前に立って、呼び込みをしているお店ってあるじゃないですか。
はい。
そう。歌舞伎町とかなんかにいると、やっぱよくやってるんですよね。まあ、風俗のお店とか、キャバクラのお店とかも結構あるんですけど、飲食店でも、ね、なんて言うんだろう、ご飯の食べれる飲食店とかでも、やっぱ結構呼び込みをしたりとかしてるんですよね。そう、 でそういったのを見ると、あ、まあ頑張ってるなと思うんですけど、なんか必死すぎてお客さん全然入ってないのかなとか、勘ぐったりしちゃうんですよね。
はい、
うん、で繁華街に行けば行くほどそういう呼び込みが多くなるんですけど、うん、やっぱりなんとなくこう呼び込みを必死でやってるところって、ちょっとどうなんだろうなっていうふうに思う人も結構いるんですよ。うん、
はい、
そう、これってメールで送る、その、常に売り込んでいる姿勢と全く同じで、この店大丈夫かなとか、やっぱ思われたりするってことですよね。
はい。
うん。で、飽きも絶対に来るし。 そう、だからメールで何かこうセールスをするときも同じで、まあ、今回ワンデイクイックブーストという形で、まあ、その日にね、まあ、いきなりゲリラキャンペーンをやって、で集客をすぐにしようっていうテンプレートなんですけど、うん、でここで重要になるのが理由なんですよね。そう、なんで今日来てもらう必要があるのか、なんで今日お店に行くと得なのかとか、まあ、そうしたね明確な理由を記載してメールを送るようにしないとお客さんって納得しないんですよね、うん、
はい、
で逆にこれ納得したらお客さん来てくれるんですよ、
はい、
うん、はい、あ、そういうことならお店行きたいなっていうふうに思うんで、そう、なのでこの理由っていうところですね、理由付けですね、とにかくこれを意識するようにしてください。
はい、
はい、じゃあですね、お客さんのその反応率が上がりやすい文章の流れ、これをね説明するとアクティブライティングと同じ流れになるんですね。アクティブライティング勉強してもらったんですけど、まず一番最初タイトルですよね、魅力的なタイトルで、2番目に本日のテーマ、これはまあ結論を書きます、結論で、3番目がなぜ&ストーリーですね。ここから4つの学習タイプに入っていきます。で4番目が何で、5番目がどうやって、6番目が今すぐ、そう、なぜ何どうやって今すぐの順番で書き出していく。そして最後にもう一度締めのなぜを入れていくっていう形ですね、はい、そう、この順番でメールを書いていくのがおすすめです。野間さんどうですかね、アクティブライティングの流れは机の近くに貼り出しました？
もうバッチリ貼り出しております。
さすがです。
はい、
やっぱりあれですね、メルマガの上達が著しい方は違いますね。
いやもうすごいですよ、自分の事務所は。
重要なポイント
が、ポイントがバタバタバタバタ目の前に貼ってあります。
やっぱそういう方の方がやっぱ伸びるんですよね。わかりますわかります。はい、山田さんどうですかね、アクティブライティングの流れは見えるところに置いてます？
あ、はい、ノートに書いて、はい。
なるほど、もういつでも、
はい、
うん、めくってね、見れるようにして、
はい、
そう、その流れ、まあ、だんだんこう見なくても書けるようになるんですけど、うん、まだちょっとどこに何を書いてよかったかなっていうのが、ちょっと定かじゃないときはね、もう見ながら流れを組んでいってもらいたいんですね。
はい。
そう、で、ちょっと流れの方に行くんですけど、日本語の特性として、まず本日のテーマ、結論ですよね。うん、結論を最後に持ってきたくなるってことが結構あるんですけど、うん、だけどメルマガの場合は本当にねこれは NG なんですよね、うん、そうで理由はマインドセットのところでも話をしたんですけど、お客さんはこのメールを読んで俺が時間を無駄にしないっていうことを感じさせてくれって思ってるからなんです、うん、このメールを読んで俺が時間を無駄にしないということを感じさせてくれ、そう思ってるんですね、うん、で、まあ、お客さんっていうのはとにかく時間を無駄にしたくないと思ってるんですよ。
はい。
うん。だって無駄なことって嫌じゃないですか。ねえ、山田さん。
はい。
そう。で、最初から何が言いたいのかわからないメールほどイライラするものなんですよね。
はい。
そう。うん、例えば、まあ、今日は雨ですねとか。雨の日はスーツが汚れたり気分が冴えなかったりして仕事に身が入らないこともあるかもしれません。私も雨は嫌いです。でもそんなことを言っていても仕方がないので頑張って仕事をします。スタッフも電車に遅れたりすることもあって仕込みも一人でこなすのはなかなか大変ですとか。こんなメールって送られてきた、もう何が言いたいのか、ね、分かんないじゃないですか。イライラしますよね。そうそう、なので、まあ、メールはとにかく結論から書くってことです。うん、
はい、
そう、まあ、テンプレート通りに言うと、まあ、本日のテーマから書くってこと、これをね徹底してください。じゃあですね、アクティブライティングの、うん、項目ですね、魅力的なタイトル、まあ、タイトルはね、タイトルのパートで説明した通りなんで、今回は本文からいきたいと思います。で本文の一番最初は本日のテーマですよね。そうで本日のテーマ、そしてなぜ&ストーリーで何どうやって今すぐなぜっていう順番に流れていくんですけど、これをね順番に、説明していきます、うん、で本日のテーマでは、メールの初めに何を行うのか伝えるんですね。メールの初めに何を行うのか伝える、まあ、どんなキャンペーンを行うのかとか。そうで次のなぜではその先にもね話したようになぜキャンペーンを行うことにしたのか、なぜ今日来るとお得なのかとか、なぜ今日お店に行く必要があるのか、 これをね、具体的に書き出します。で、次、何のパート、何のパートですね。何のパートでは、行う企画の紹介を書く。行う企画の紹介を書く。で、これ企画って言っても、その当日にね、来店を促すっていう形なんで、準備にね、時間がかかるものじゃなくて大丈夫です。まあ、簡単なところで言うと、何時までにご来店のお客様は消費税分オフとか、本日限定生ビール1杯無料とか、そういうすぐに始められる企画で大丈夫ですね。そう、割引率を全然上げてもいいですよ、もっと。これはそうですね、お店の状況によって判断してもらえればと思います。そう。で、あと、まあ、料理とかね、お酒の紹介をするときっていうのは、シズル感と、あともうターゲティングをね、ぜひしてほしいんで、LF8 ですよね。本能に本当に作用する、内容を入れてほしい。LF8、これを入れるのがおすすめです。シズル感と LF8。そう。で、次のどうやってっていうパートは、今日お店に行くだけでお得になるのかとか、お店に行く前に予約が必要なのかとか、どうやったらメールに記載したものが受け取れるのかとか、そのキャンペーンの対象になるのか、受け取れるのか、そう、っていうのを詳しく書くってことですね。で、もう最後の方ですね。今すぐっていうのは、もう来店したりとかね、予約をしたりっていう、行動を促す文章を書くってことです。で、最後の締めのなぜ、もう一回なぜを入れるんですけど、ここはデメリットとメリットを書き出して、お客さんのモチベーションをね、もう一回上げて来店に結びつけるんですよ。そう。まあ、この流れですね。
はい。
そう。以上のこのアクティブライティングの流れを組んでいくだけで、お客さんの反応っていうのはぐんと上がるんですね。で、またですね、これ逆にどれかが抜けていると反応率ってやっぱ落ちやすいんですよ。なので、まずタイトルですね。タイトルを書いたら、本文では本日のテーマで、なぜ&ストーリーで、何、どうやって、今すぐ、なぜっていう流れをね、暗記してください。そう、でこれをね、暗記するだけでメールを書くスピードが格段に上がります。そして刺さるようになります。はい、じゃあですね、ワンデイクイックブーストを使ってゲリラキャンペーンを行うってことで、このね、解説をしていくんですけど、添付した PDF ファイルをダウンロードして開いてください。
はい、
はい、
はい。で、まず一番最初ですね、本日のテーマからいきます。本日のテーマ、本文の方ですね。本日のテーマからいきますけど、タイトルは、かっこ断行お料理全品 50% オフってしました。まあ、この辺のね、タイトルとかは内容に応じて変更してほしいんですけど、そう、まあ、どうですかね、料理 50% オフとかって大丈夫かどうかっていうのもね、お店によって違うと思うんで、原価率とかもあるから、なので、まあ、あんまり赤で出すっていうことは結構やめてほしいんですけど、野間さんの店はどうですか、50% オフにしたら大変です。
いや、何か、次につながる何かがあれば、全然問題ないですね。
なるほど、なるほど。
はい。
だから、もうちゃんとすべて連れてきた人を、なんて言うんだろう、メールが届いて他に連れてくる人っているわけじゃないですか。
はいはい。
新規のお客さんとか、その人たちも全部メール会にできたら全然余裕って感じですかね。
そうですね、それもありますし、あとうちの場合はお酒でも取れるんで。
はいはいはいはい。
もう料理 50% オフとかは全それほど痛くは感じないですね。
なるほどなるほど。だからお客さんって多分 50% オフとか言ったらかなりインパクト強いですよね。
はい
なるほどなるほど。だから、まあ、お酒とかで取れるんだったら、まあ、やった方がいいっていうのはあるかもしれないね、その場合によってだけど。そう、どうですかね、山田さんのお店は 50% オフ結構きついです。
でも1日とかなら全然大丈夫だと思います。
はい、そう、これ毎日じゃなくてゲリラキャンペーンで、もう急遽という形の案内なんで、はい、まあ、今回 50% でもいけるかなと思って、一回テンプレートで 50% にしたんですけど、これは、はい、もう本当に厳しいよ、うちはっていう話であれば、50% とかこれ必ずやるってことじゃないんで、まあ、
はい、
30% オフとか 20% オフとか、全然もうちょっと落としてもいいと思います。
はい。
はい。必ず 50% でやれって話じゃないんで、まあ、ひな型、はい、テンプレートなんで、まあ、こんな感じになりますよってことだけで覚えてください。
はい。
そう。じゃあですね、本文の解説をしていきます。じゃあちょっと読み上げますね。こんにちは。店舗名の〇〇です。本日、急遽、お料理全品 50% オフにいたします。 飲食店で 50% オフなど聞いたことがないと思うので信じられないかもしれませんが本当に行います。ここまでが本日のテーマになります。先にね、伝えた通り、まずは結論から書き出すんですよね。結論から書き出す。そうすることで、お客さんというのは、どんなメールなのか、または自分が必要なメールなのか、そうでないのか、冒頭で判断ができて、その後のね、文章を読み始めるんですよね。そう。これはね、キャッチコピーと同じなんですね。本日のテーマっていうのはキャッチコピーと同じなんで、すごくインパクトのある言葉を使って書いてください。
はい。
はい。で、次ですね。次は、なぜの部分になります。なぜ。なぜ&ストーリーですね。そう、理由付けに対して、まあ、ストーリーも入れ込んでいくっていうことですよ。なぜ&ストーリー。そう。じゃあね、内容を読み上げます。実は、こんなゲリラ企画を行うのには理由があります。というのも、二組宴会のご予約をいただいてたんですが、その二組とも事情があり、キャンセルとなってしまったからです。宴会予約でしたので、お料理がなくならないうちに十分な発注もしましたし、気合を入れて仕込みもしました。その埋め合わせをあなたにさせるなど、大変失礼なことは私もわかっています。本当に申し訳ありません。失礼を承知でお詫びとして、お料理全品 50% オフにさせていただこうと思ったのです。なので、そんなに怒らないでください。っていう、ここまでが理由ですね。
はい。
このなぜっていうのをはっきりさせておかないとお客さんってもやっとするんですよね。そう。野間さんどうですかね、突然本日 50% 引きですっていう内容だけ送られてきたら、またいつもの売り込みかなって思いません？
そうですね、このお店暇なんだろうなって思いますね。
暇なんだ。そう、でもゲリラキャンペーンの内容にもう正直にキャンペーンをやる理由が書いてあったらどうです？
そうすると、お、ちょっと助けてあげようかなと思いますね、今回のこの内容だと。
ああ、そうですよね。はい、今回ちょっとお願いマーケティング的なところもあるんですけど、助けてください、お願いしますっていうマーケティングが実はあるんですよね。そう、そんな感じもちょっと含めてね、書いてみたんですよね。そう、お客さんっていうのはいつでもそのメールを送る人の本音が聞きたいんですよね。本音が聞きたい。広告じみていると反応が落ちるんです。でね、こう結構ね、メルマガをやってる人って売り上げを上げたいから美味しい話ばっかりするんですよ。そう、まあ、情報起業家とかで、そのインターネットビジネス出身の人とか、まあ、僕もそうなんですけど、とにかくなんか美味しい話ばっかりしようとするから、なんかね、だんだんうさんくさく思えてくるんですよね。
はい、
そう、だからそういったことが、その理由も書かないっていう、理由書かないで何かこうキャンペーンやりますっていうお店も結構多いんですよね。そう、でこんなにお得になりますよとか、どうしてもなんか、お金の話をされると最初はね、こうビクンと反応しちゃうんですけど、そればっかりだとやっぱだんだん飽きられるんですよね。
はい、
あ、いつもお得なんだね、いつもお得なんだね、お得が普通なんだねみたいな。そう、お得が普通って思われたらいけないんですよ。そう、それじゃいけない。お客さんはちゃんとあなたのことを見てるから、誠実にね、理由を書くようにしてください。
はい、
はい
はい。で、次は、何のパートですね。何のパート。で、ここでは何がお得になるのか、料理なのか、ドリンクなのか、キャンペーンの詳しい説明をするんです。で、ここは、まあ、シズル感もね、合わせて入れ込むことができるとベストですね。あとは LF8 ですね。あとは LF8。じゃあ本文の方読み上げます。そういうからには相当なネタが揃ってるんだろうな。そう思われると思い、ちゃんと用意をしました。安心してください。特に今日の魚はいつも以上の鮮度で食べていただきたいネタばかりです。例えば、〇〇ですが、どこどこから今朝届いたばかりで、まだピンピンしています。ご注文が入った時にさばき始めますので、押し返してくるようなこれ以上ないプリプリ感のある身をご堪能いただけます。また、お酒であれば、何々もおすすめです。こちらは本日酒屋さんに無理を言って3本だけ入れさせてもらった辛すぎない、すっきりとした大吟醸。その飲み口はとてもフルーティーなので、日本酒が苦手な女性でもスイスイ飲めてしまいます。お目当ての女性の方をお誘いいただいて一緒に召し上がってみてはいかがでしょうか。お酒の力でその方との距離がぐんと近づくことは間違いなしです。っていう感じですね。で、ここでは、提供できるメニューをもうすべて書く必要はなくって、まあ書いてもいいんですけどね。全部書く必要なくって、お客さんが喜んでくれるっていうものを一つか二つ書いておけば OK ですね。そう。 で、合わせて LF8 も入れられるといいってこと。うん、LF8 っていうのは本能に作用する表現ですよね。うん、LF8 をまた別のね、パートで話してるんで、ちょっと覚えてないなっていう場合はちょっと聞いてください。うん、そう、この LF8 を入れるか入れないかだけでターゲットに対しての刺さり方って全く違うんで、うん、これ本当に書けるようになってほしいですね。はい。
はい。
はい。
で、次はどうやっての部分ですね。どうやってタイプの人に向けたメッセージ。うん、でここではお店に行くだけでいいのか、そのままね、何もしないで、何も連絡もしないでお店に行くだけでいいのか、うん、または予約が必要なのかとか、その予約の時に合言葉が必要なのかとか、どうしたらお得になるのかとか、そのどうしたらキャンペーンを受けられるのかっていう、その条件を説明するわけです。で、本文の方ですね。ですので、どうかもしお時間があればご来店ください。50% のお値引きをさせていただきます。まずはこのメールをご覧いただいたら、お店の電話番号までお電話ください。そして電話に出たスタッフに 50% オフのメールを見ましたとお伝えください。その後、お名前、ご来店時間、ご連絡先をお伝えいただいたら予約完了です。っていう感じですね。まあ、今回はね、ゲリラキャンペーンということで、電話口のスタッフに合言葉を言ってもらえれば割引しますっていう形を取ったんですね。で、これはメール会員しか知り得ない情報だから、一般のお客さんはもう通常価格でいいんですよ。で、メール会員は、割引価格っていう設定をすることができるんですよね。この合言葉を使うことで。うん。
はい。
そう。で、合言葉なんかを決めておくとゲーム感覚でね、楽しんでもらえたりするんで、満足度も上がりやすいです。
はい。
はい。で、最後はね、今すぐですね。今すぐタイプの人に向けた今すぐっていうパート。で、本部の方行きます。で、本当に半額になるの？と心配されるかもしれませんが、本当です。男に二言はございません。お会計時、きっちりお値引きさせていただきます。半額は嬉しいけど、赤字なんじゃないですか。それだとなんだか申し訳ないです。というお気遣いもありがとうございます。なんとかギリギリ大丈夫です。いつかこういう日が来るかと思い、少しずつですが、貯金をしていましたので。今日は急遽ですが、お客様に還元させていただく日とします。あ、でもずうずうしいんですが、今後また当店にピンチが訪れた時には応援をよろしくお願いいたします。ということで、ただいまから本日のご予約スタートします。ぜひお目当ての方や同僚の方など、お誘い合わせの上、お越しください。としてあります。この最後のプッシュがあるとないとでは、反応率って変わってくるんですよね。うん、今すぐ行動を起こしてくださいっていうこと。うん、この前までの文章で、お店に来てほしいっていう、ね、話っていうのは分かるけど、結局人間っていうのは行動を指示されないと動かない人が多いわけなんですよ。うん、何をしたらいいのか考えるのもめんどくさいって思うのが人間なんですよね。そう。なので最後は必ず来てくださいとか、ご予約お待ちしてますとか、今すぐお電話くださいとか、お店に来る前に一本電話をしてくださいとか、そうしてね、行動を促す言葉を入れる必要があるんですよ。うん、そう、何度も言うんですけど、この行動を促す言葉を入れるのと入れないのとでは全く効果って変わるんですよね。
はい、
そう、全く効果変わります。そう、行動を促す言葉、うん、ちゃんと入れるようにしてください。
はい。
で、最後ですね、これは、なぜで締めます。うん、もう一度なぜを最後に入れるってことですね。で、今すぐのパートで、まあ実際メールって終わってもいいんですけど、でここまで書くとある程度の分量になっているから読者もちょっと疲れてるんですよね。うん、なのでここでメリットとかデメリットっていうのを書き出してモチベーションを上げてあげる。そうするとアクション率って上がるんですよ。うん、そうでね、これ本文っていうのはすごい簡単で、うん、例えば、まあ、例文ですけど、テンプレートの文ですけど、こんなチャンスはなかなかないので、きっと圧倒的なコスパにご満足いただけますっていう一言でも大丈夫ですね。そうで、これが、こんなチャンスはなかなかないっていうのがデメリットですよね。うん。で、メリットの部分は圧倒的なコスパにご満足。そう、ここがメリットの方ですよね。そう、こういう短文でもメリットとかデメリット両方書き出せるんですよ。うん。なので、最後になぜっていうところを入れて、モチベーションを上げてあげる。これだけでやっぱアクション率って変わるんですよね。そう、この一文あるとないのとで全然変わるんですよ。そう。なので、最後にね、なぜのパートをぜひ入れてください。
はい、
そう、はい、じゃあですね、最後に ワンデイクイックブーストの、なぜの部分のネタの参考例をね、挙げておきます。まず一つ目が、雨の日割引です。まあ、本文で言うと、雨です。私、雨が嫌いです。そのわけはお客様がお店に来ていただけなくて、仕事が終わったらそのまま帰ってしまうからです。かっこ正直者。ですので、雨の日は 10% オフにすることにしました。ってなるんですね。そう、これはなぜを先に書いて結論を後に持ってきたパターンなんですよね。これわかりますかね。
はい。
そう。で、メールの冒頭で結論が書かれていれば、なぜと前後してもストレスなく読んでもらえるんで、まあ、この辺はね、臨機応変に書いていただければと思います。
そう。はい、
で、次に当日入荷ですよね。当日入荷。こういったものも結構あると思うんですよね、飲食店さん。うん。で、本文で言うと、ついに幻の〇〇が入荷しました。酒屋さんに無理を言って、なんとか一本回していただいた最高級の日本酒です。メール会員様の分だけで終わってしまうと思うので、ぜひ味わいに来てください。まあ、こんな感じでもいいですよね。何かが入荷したとき、うん。で、あと次は、まあ、誕生日とか記念日のパターンですね。これ何回でも使えるんで、ぜひやってもらいたいんですけど。で、本文で言うと、本日スタッフの〇〇の誕生日です。晴れて何歳になりました。誕生日なので休んで羽を伸ばしておいでと言いましたが、彼氏ないからバイトしていた方がいいとなんだか怒り気味に言われました。笑。ですのでどうか〇〇を祝いに来てやってください。とても喜ぶと思います。そう。あの、スタッフのバースデーとかっていうのもメルマガネタにしていいんですよ。
はい。
うん。で、どうですかね。例えば、キャバクラだったりとか、ホストクラブとか、なんかスナックとか、あと、まあ、僕は静岡時代によく行ってたカラオケバーっていう業態のお店があるんですけど、そういったお店なんかは頻繁にこのスタッフの誕生日だから、みんな祝いに来てねって言って、ものすごいやるんですよ。結構キャンペーンやるんですよね。誰かの誕生日っていう形だと、なんかこう3000円で、2時間飲み放題とか、結構やってましたね。まあ、料理は、一部なんか軽いものだけど食べ放題みたいのもあったかもしれないけど、飲み放題はなんか何千円で2時間飲み放題っていうのありましたね。静岡は3000円飲み放題が多かったかな。そう。だから誰かの誕生日に便乗するっていうのはすごく僕はね、有効だと思いますよ。なんか祝いの席なんか盛り上がるか来たいって人結構多いからね。
はい。
そう。で、こういったのってそのスタッフとお客さんの距離がやっぱり近くなると可能になるんですよ。そう、全くなんかこうスタッフさんね、そのお客さんと仲良くしてないっていう話だったら、多分誰の話だろうみたいな感じで来ないと思うんですよね。そう、
はい、
だから日常のね、そのリピート客っていうのを、取り込むっていう時にも有効なんですけど、やっぱお客さんと仲良くしてもらいたいんですよね。そう、なんかメールだけでも集めやすくなるから、お客さんを、こういった記念日とかなんかすごくいい例ですよね。
はい。
まあ、もっと言うと、スタッフじゃなくて自分の誕生日でもいいですよね。来月何月何日は私の誕生日です。本当にありがとうございますと。もちろん、ね、普段から割引させているあなた、させていただいているあなたには、ちゃんとその日もお得にさせようと思いますので、まあ、来ていただけると、私を祝いに来ていただけると思ってますが、とか。お客さんの距離が近ければ近いほどズーズーしいメールを送れるんですよね僕はこういうのがすごい得意で距離が近くなくてもズーズーしいメールを送るんですけど、僕は、けどあんまりそれをね、やりすぎるとなんか嫌われたりとかするんで、この辺はそのキャラ、キャラ勝ちできてるかどうかっていうところもありますね。自分のキャラを作っていくっていうのもすごく重要なんで、ちょっとね、参考にしてほしいんですけど、まあ、その誕生日ですね。誕生日とか記念日。これね、ぜひ使ってもらいたいですね。なんかやっぱ理由をつけるとお客さんと来たくなるんで。
はい。
はい。で、次は新メニューの味見のパターンですね。で、本文は、今日はあなたにお願いがあります。試行錯誤して完成した新メニューのなんとかですが、一般のお客様に食べていただく前に、ぜひご試食いただきたいのです。自信作ではあるのですが、ひょっとしたらまだ改善するところがあるかもしれません。この〇〇のお題はいただきませんので、召し上がっていただいた味や食感、香りなどのご感想をいただきたいのです。 あなたの意見を取り入れ、最高傑作を作り、本格的にリリースしていきたいので、どうかお力をお貸しください。っていう感じですね。なんかこれ、毒味をさせるみたいでね、申し訳ないっていう気持ちもあるかもしれないけど、チャレンジャーっているものなんで、こういうのやってみてもいいですよね。うん、で、実際その自信作って言ってるから、うん、なんか自信がないものなんか出せないじゃないですか。
はい。
なんか、お試しメニューっていう、まだ試行錯誤してます。でも自信がないんです。みたいな、食べたくないですよね。自信があるのしか出しちゃいけないんですけど、うん、自信があるのを出した上で、さらに感想をもらって、なんか改良があるところがあれば、改良していくって感じなんですね。そうそうそう。自信がないものだけは出さないようにしてください。自信がないけど味見してくださいって、これもう本当に失礼なんで。そうですね。どうですかね、野間さん、なんかこう、今まで、まあ、自信がないのは出したことないと思うんですけど、
はい、
なんかこう、賛否両論あった料理とかってあります？
うちの場合は、メルマガとかで出したやつに関してはほぼないですね。
ああ、なるほど、なるほど。さすがだな、すごいな。山田さん、どうですかね？
大好きでね。
うん。山田さん、どうですかね？なんかこう、今まで賛否両論あった料理とかってあります？
ああ、グリーンカレーとか、なんか、はい。
あ、好みが分かれるっていうところかな、癖があるから。
あ、そうですね、はい。
うん、グリーンカレーって僕もね、そんなに食べたことないんですけど、ココナッツ系ですか？
そうですね、はい。
あー、なるほど。僕すごい嫌いなやつですね。
ハマる人もいれば、
はい。
全然、なんかちょっと苦手って言われる方もやっぱいます。
パクチーと同じ感じですかね、扱い的に。
そうですね、はい。
なるほど。僕パクチーも全然ダメなんですよね。なんかパクチー、そうだね、あれカメムシの匂いがすると思うんですけど。どうですかね、野間さん、パクチー食べれます？
自分は結構好き嫌いないんで。
超羨ましいですね。
いや、鎌崎さん多すぎですよ。
そう、いろいろダメなんだ。海の幸の、まあ、あれなんですよね、高級料理って高級食材が結構ダメなものが多いんですよね。そう、なんかこう気を利かせて、何かね、こうセミナーとかでお土産を持ってきていただいたりとかするんですけど、なんかあとお寿司とか食べに行くときもちょっとね、皆さんに気をつけていただきたいのは、僕ウニイクラダメなんで、白子もダメなんで。
はい。
そう、ぜひね、あまりにも高級すぎるものは僕はちょっとなんか受け付けないようにできてるらしいんで。どっかお誘いいただいてもいいんですけど、ちょっと覚えておいてください。そう、あと豚肉はほぼほぼダメですね。牛肉もそんなに得意じゃないです。そう、鶏肉もささみとかももとか胸とか、そういうちょっと淡白なところがいいです。そう、ぜひね、僕はちょっと一人寂しく引きこもって仕事をしてるんで、これを聞いているあなたはね、川原崎をぜひご飯食べに来いと呼んでほしいんですけど。でも好き嫌いが多いんで、ちょっといろいろ注文をつけさせてもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、はい。
そう、だから料理人としてなんかがっかりするかもしれないんですけど、僕が行くと。そこをちょっと多めに見てください。よろしくお願いします。そう、まあ、これがあれですよね、嘘つかない正直な理由ですよね。はい。正直に話せば何でも許されると思ってる感が僕はあるんですけど。そう、じゃあ続けますけど、うん、で、まあ、次に割と効果的なのが優勝便乗型ですよね。優勝便乗型、うん、これはサッカーのチームでも、うん、野球のチームでも、もう相撲でも何でもいいですね。なんかいちいちね、どの季節でもどこか優勝しましたとかやってるじゃないですか。
はい。
なんかバレエもあるし、スケートもあるし。もうなんか優勝ブーム、優勝ブームっておかしいね。なんか優勝って聞かない月がないぐらいの話なんですよ。日本人選手いろんなところで活躍してるんで。
う
ん、
はい。
なのでそれ考えてアンテナ立てておいたら、うん、毎月なんか優勝便乗型キャンペーンできると思うんですよね。、うん、なんかまたやってるって思われない程度にちょっとしてもらいたいんですけど、
はい、
うん、でこれもちょっと本文いくと、昨日どこどこが優勝しましたね、いやめでたいです、めでたいので本日は急遽、〇〇優勝割引、お飲み物全品 100円オフにしちゃいます。まあ、これ100円オフがちょっとかなりあのしょぼいかなって思うんですけど、うん、もうちょっとあの思い切ってやってもいいかもしれないですね。そう、まあ、そんな感じです。はい、そう、優勝便乗型って言ったんですけど、お子さんとかご自身がね、打ち込んでいるもので、何かこう実績を残されたら、もうその記念として、企画を組んでもいいですよね。そう、で例えば、その息子が書道で金賞を取りましたとか、うん、絵画コンクールで入賞しましたとかね。そう。
はい、
あ、野間さん、お子さんこの前なんかわんぱく相撲みたいなの出てたじゃないですか。
はい。
あれはどうだったんですか、成績は。
一回戦負けですよ。
うそん、
本当びっくりしましたよ。
え、1回戦負けですか？だってあのフェイスブックに写真上げてたじゃないですか。
そうあの後すぐ負けました。
え、相手の男の子だいぶひょろくなかったです。
そうだったんですけど、なんかかわいそうになっちゃったみたいで、
え
なんかこう怪我をしちゃうんじゃないかみたいな。
はいはいはい。
でちょっと手抜いてたらしいんですよね、
負けてあげた感じ。
いや、そしたらなんかあのひょろっと負けちゃったみたいな。
なるほど。なんかグイって持ち上げてちょっと外に出してあげればよかったのに。
それがね、そう思ったんですけどダメなんですね、は
い、なんか優しいんですね。
きっと自分と違うんですね。
野間さんはだいぶ厳しい。
はい、
まあ、お父さんみたいな厳しい男にはなりたくないと思ったんでしょうか。
可能性はありますね。
そう、僕は人に優しくしようと。どうなんですかね。そういえばあれですよね、あの山田さんのお子さんももう割と年齢が、
はい、
今小学生でしたっけ。
あ、上の子中学1年生。
あ、中学。
はい。
あ、野間さんのお子さんはまだ小学校でしたっけ。
そうですね、小学校3年生ですね。
なるほど。え、もう中学生か、山田さん。
そうですね。
あ、お子さん何かでこう入賞したりとかないです。
いや、ないですね、あんまり。
あ、そっか。
はい。
そうしたらなんか自分とかお客さんとかですかね。うん、なんかお客さん祝うのもいいですよね。
はい、
そう、お客さんに掘り下げていく、
うん、はい、
そうなんですよね。そうそう、お客さんね、取り上げて、もういつもご来店いただいているなんとか様は実は今日誕生日なんで、ご来店いただいたお客様でお祝いをしたいと思いますとかね。
はい、
おめでたい話なんで、このメールを見たと言っていただければ、ドリンク一杯サービスしますとか、まあ何でもいいわけですよ。便乗型ってね。
はい。
そう、何かに便乗するってこと。そう。なので、こうやって理由考えていくと、まあ、いろいろ出てきますよね。
はい。
なんか、めでたいこと見つけるのっていうのは、多分手っ取り早いと思うんですよね。めでたいこと見つけるの。
はい。
そうそう、簡単だしね。そう、まあ、そういった形以上が参考例になるんですけど、まあ、こうしてみるとやっぱなぜの部分、理由を考えて変えていくだけで何度でも使えますよね。そう、
はい、
でとにかく何かお客さんにオファーを出すときっていうのは理由が必要なんです。そうで、特にこのワンデイクイックブーストに関しては理由がないとお客さん納得しないから、うん、なのでとにかくこの理由ですね。ワンデイクイックブーストは理由、はい、理由をちゃんと伝えるということ、うん、そう。だからその理由をね、ちゃんと伝えないと、どうせ売り込みだろうって思っちゃうんですよ、うん。
はい。
でもね、これできてないお店って多いんですよ。そう思いません？
そうですね。
うん。
多いです。
今日はハイボール半額以上みたいな。まあ、これ前にも言ってるんですけど、どこかの、なんとか太郎っていうお寿司屋さんなんですけど、毎週毎週ハイボール半額で腹が立ってくるんですよ。うるさいと思って。それしか言えないのかと思って腹が立つんですけど。うん、あとは、新宿三丁目にある美味しい煮干しラーメンのお店なんかは、あ、これ、まあ、ここまで言うと分かっちゃうかもしれないけど。うん、毎週でなんかこう LINE アットでメッセージ送られてくるんですけど、今週はなんとかラーメンみたいな。そう。で、メニューがちょっと書いてあって、何が使ってあるか多少しずる感が書いてあって以上みたいな感じなんですよね。
はい。
そう。商品がどういったものでって送られてきてるだけなんですよ。で、そういうお店がすごく多いんですよね。
はい。
そう。だから僕やっぱりその飲食店さんのメールっていうのを積極的に受け取るようにしてるんですけど、ほとんどのお店っていうのはこのなぜの部分が欠けてるんですよね。
はい。
もうほとんど理由がないんですよ。なんでそのキャンペーンやるのかとか、なんでこのメニューを作ったのかとか、全く理由がない。
はい。
そう。だから面白くないし納得しないんですよね。
はい。
そう。 で、僕以外にもやっぱメルマガは売り上げ上がりますって言って進めてる人っているんですけど、この理由の部分とか、そう、一つの言葉で心理的にもうどんな風に作用するのかまで伝えられていないっていう人が結構多いんですよね。そう、だからこんな書き方をしたら売り上げ上がりますっていう、なんかテクニック寄りのことばっかりなんですよ。そう、で、重要なのはやっぱり、ね、マインドセットなんですよ。マインドセット。だから、僕は必ずね、こういうコンテンツを作るときも一番最初にね、マインドセットを話すようにしてるし、マインドセットを持ってたらテクニックなんかいくらでも生み出せるんですよね。
そう。
そう。で、このテンプレートを考えたのも、まあ、もともとアクティブライティングっていうメールの流れはあったんですけど、で、それに、まあ、飲食店さんだったらどういった内容を載せていったらいいかっていうのを考えて出てきたものなんですよね。で、どういったことを書いたらお客さんが喜ぶのかとか反応しやすいのかとか、そういったことを考えて書いた。で、これもともと根底にあるのは、喜んでもらう。どうやったら喜んでもらえるかとか、お店に来てもらえるかとか、楽しんでもらえるかとか、っていうことなんですよ。まあ、それってマインドセットなんですよね。そう、マインドセットがあって、そのお客さんがどういうふうにしたら喜んでもらえるのかっていうことを考えたら、テクニックってやっぱり出てくるんですよ。そう、はい、生み出せるんですね。そう、あとはそうですね、言うなら、心理学と脳科学ですね。まあ、この辺はすごく深いテーマになっていくんで、僕もね、まだまだ学んでる途中です。だけどやっぱ心理学と脳科学ってすごく面白くって、ポップの色を変えるだけで売り上げが上がったり下がったりっていうのもあるんで、まあ学んでいくと面白いんですけど、まあ重要なところはね、まあこれからも話をしていくんで、そう、ボーナス特典でね、ニューロンマーケティング、脳科学マーケティングの話をしっかりするっていう話を僕は約束してしまったんで、そう、結構長期的なプログラムになるんですけど、そう、ニューロマーケティングやばいですよ、マジで。前にどっかのコンテンツの中で話をしましたけど、
はい、
Amazon のボタンの色とか、
はいはい、
そうそうそう、オレンジじゃないですか、
はい、
そう、オレンジっていうのはその安いというイメージがあったりとか、すぐにこう決断をしたくなるというか、そういった作用があるんですと、で、これニューロマーケティング、脳科学マーケティングのところで詳しく話がされてるんですよね。
はい、
そう、理由がないんですよ。この色だからクリックしようとかじゃないんですよ。一瞬こうパッと見た瞬間にクリックしたくなる色とか反応したくなる色があるってことなんですよね。
はい、
そう、これって理由じゃないんです。心理学とかそういう話じゃないんですよね。もう直接脳に作用するっていう話なんで、
はい、
なのでこういった話とかっていうのが、まあ、これから出てくるんでね、楽しみにしてもらえればと思うんですけど、そう、はい、まあ、どんなアプローチをしたら無条件で反応してしまうとかね、そう、まあ、そういったところがね、抜けている指導者ってすごく多いってことですよ。
はい。
なので、山田さん、騙されないようにしてくださいね。
はい。
まあ、もともとね、騙す気なんかないでしょうけど、もうちょっとなんか深い話をしてあげたらいいのになって思うようなメールを書いている人が多いですよね。
はい。
そう。そういったなんか、お客さんのメールを見るとね、飲食店のメールを見ると。
はい。
そう。だから、まあ、今回ね、重要だったのはなぜのパートですね。とにかくお客さんにその来店を促すときには、このなぜっていう部分がしっかり書けているかどうか見直すようにしてください。超重要なんで。
はい。
はい。
はい。で、あとメールテンプレートなんですけど、まあ、今回からお渡ししていきます。これはもう全く同じ文章で使ってもらって大丈夫です。
はい。
はい。
で、当てはまらない部分っていうのはやっぱり出てくると思うんで、その場合はあなたのお店の情報に書き換えて送るようにしてください。
はい
はいはい、
はい、ということで今回はワンデイクイックブーストの解説をしてきました。それでは野間さん、今回感じたこと、学んだこと、よしこれは実践してゲリラキャンペーンで当日にお客さんを呼び込むぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、改めてやっぱり思ったのは、やっぱりちゃんと説明してあげる、理由をしっかり説明してあげる、価値を分かってもらうっていうのは大事なんだなと思って、これからもちゃんと意識して書いていけるようになればなりたいなと思いました。
はい。それでは山田さん、今回感じたこと、学んだこと、よしこれは実践して近隣の主婦さんの買い出しをやめさせてその日のうちに来店させるぞと思ったことをシェアしてください。
はい。そうですね。ちょっとこれやりながら、何回もちょっとテストしながら 実践していきたいと思います。なんか今まで僕も理由なくて書いてたメールも結構あったんで、これからちゃんとなぜっていう理由をつけて送っていきたいと思います。
はい。
はい。
今回説明したワンデイクイックブーストは、理由を考えればね、何度でも使えるんですよね。うん、毎回、まあ、今日割引しますってやってたら、もう、何ですかね、やってるとこあるじゃないですか。閉店セールしかやらない紳士服の店とか。
あります
ね。毎回割引しますとか、お得になりますってやってたら、はい、もう紳士服屋さんみたいになっちゃうんですけど、うん、しかるべき時に使えば、ものすごい効果を発揮するんですよね。そう。はい、なので、ワンデイクイックブースト、うん、まあ、これはね、ここぞっていう時に使うようにしてください。
はい。
はい。
はい、ではですね、次回のセールスメールテンプレートは、うん、まあ、今回のね、ワンデイクイックブーストと同じように、一通で来店を促す、ワンステップブーストになります、うん。書き方っていうのは、アクティブライティングを使うんで、もう流れはね、まあ、今回と同じような感じになるんで、まあ、イメージできると思うんですけど、ただ、今回のワンデイクイックとは内容が変わってくるんですね。うん、
はい。
ワンデイクイックっていうのは、まあ、当日来店だったんですけど、ワンステップブーストっていうのは当日来店っていうより、一通のメールで予約をさせるって感じですね。そう。うん、で、このワンステップブーストっていうのは、スリーステップブースト、あとはセブンステップブーストの元ネタになるんで、しっかりとね、学んでいただければと思います。
はい。
はい。
はい。それでは、セールスメールテンプレート、ワンデイクイックブーストの解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。